大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
砂鉄さんからちょっとご報告があるみたい
です。そうですね、僕オープニングから、うん、これ聞いてましたけども、うん、ツイッター見ながら聞いてたんですけど、うん、まあ、全員が全員そのタロの目60個ってのは嘘って言って、
いや嘘、
誰一人として
嘘じゃない、ほんま
や、誰一人と信じてる人いないし、
本当に
お前本当にタラメだったの、お前タラの目知ってるの、お前、
いや知っても書いてたんですもん、うんうん、ちゃんと。
いやでもなんか写真にアップされてる方もいて、最近買ったタロの目のパックはこのパックに5、6個ぐらいでしたっていうことを書いてましたから。
あ、私もそれぐらいのイメージだったんですけど、ほんと60個ぐらいだ
ったんですツイッター見てて、誰も信じてる人がいないっていうのが、
誰も信じ
それがまたすごい話だな。
それはすごい、それはまたすごいよね。
そうですよね。誰か、うん、みんな、
誰か一人ぐらい
かね、タルナさんのことを信じようっていう人がいてもいいと思うんですけど、誰もいないっていうのがすごい
な。ご丁寧に報告ありがとうございます。
いやいやいやいや。
おかしいな
まあ、この1週間は、まあ、森会長の辞任の話が多かったですけども、
はい、
まあ、その他にもいろいろなことが起きてまして、
うん、
例えばね、例の緊急事態宣言中にクラブに行っちゃった松本潤さんが辞めたのなんてもう1ヶ月前ぐらいに思いますけれども、
は
い、あれまだ2週間前ぐらいなんですよね。
あ、そうですか。
まあ、辞めたというか、あれはまあ辞職じゃなくて離党だったわけですけれども、
離
党ですね。うん、なんかこう一つ大きなことがあると、まあ、その1個前のことが流れてしまうっていうのはもうずっと続いてますけれども、はい、これやっぱりちょっとこう気にしてるのはですね、うん、例の河井安里さん、克行さんの件で、はい、うんうん、まあ、河井安里さん、まあ、辞職をしたんですけれども、うんうん、で、まあ、辞職をして、まあ、その有罪 判決が確定したということで、4月にまた選挙が行われるんですけれども、うん、この4月のタイミングでは、例の農林水産大臣のですね、元農林水産大臣の吉川はい、高森さんの議員辞職っていうのもあるし、
うん、
この間コロナで亡くなられてしまった、うん、畑雄一郎さんという方の、まあ、うん、死亡に伴う、ね、選挙もありますんで、うん、まあ、ここが結構ポイントになってくるとは思うんですけれど、うん、まあ、この河井案里さんといえばですね、うん、この菅首相が官房長官時代にも全面支援していたということで知られてますけれども、うんうん、この議員辞職について菅さんが何と言ってるかというと、
うん、
国民から批判が上がっていることは重く受け止めているということだけを言って、自民党の二階さんは国民の信頼に努めたいということしか言ってないんですよね。
うんうん、
で、選挙当時ですね、配布されていたチラシっていうのがありまして、そこにはですね、だから河井案里さんっていうふうに書かれて、
うんうん、
お三方の名前があって、その三方っていうのが、うん、安倍晋三さんと菅義偉さんと二階俊博さんですね、
うん、
で、そのチラシのコメントにはですね、うん、安倍さんはですね、先見性に優れた河井案里さんは、うん、広島から未来の日本の新たな幸福感や価値観を皆さんと共に生み出し、うん、発信していきたいという素晴らしい信念を持った人だと、
うん、
で、菅さんは河井案里さんは県民一人一人に寄り添い、うん、特に弱い立場の方々や女性の方々の声に真剣に耳を傾け、社会や政治に反映させたいという熱い思いを持った、うん、今の日本に必要な政治家だと、
はい、
二階さんは河井案里さんは常に的確な問題意識を持って活発な行動力を発揮してきたと、うん、まさにこの最近の言葉で言うと、うん、まあ、余人をもって変えがたいということをですね、まあ、お三方おっしゃってた。で、まあ、この河井さんにはね、皆さんご存知だと思いますけれども、この1億5000万円の選挙資金というのが使われていて、菅さんはですね、それと何に使ったんですかという問いかけに対しては、広報誌を複数回配布するなど、党勢拡大に資金が使われたという報告を受けていると。1億5000万円使う候補者ってのはなかなかないと思うんですけれども、
うんうんうん、
で、これ先週ですね、
うん、
あんまりニュースにならなくて僕びっくりしちゃったんだけれど、
うん、
その河井克行被告の公判が東京地裁であって、
うん、
その会計担当者のですね、
うん、
供述調書っていうのが読み上げられて、
うん、
この買収罪の対象となったですね、
うん、
3人の陣営スタッフへの220万円が、
はい、
これは自民党本部から支出された1億5000万円が原資だったという、
うん、
これ説明をしたんですね、
うん、
これ党本部からのお金が使われたっていうのが、
うん、
まあ、証言で出てくるのは、うん、まあ、初めてだったんで、うん、まあ、この1億5000万円のうち1億2000万円はですね、この税金が原資の政党交付金ということになっているん で、はい、
うん、
で、昨年12月にもですね、宮本博之さんという元広島県のですね、北広島町議がですね、
うん、
この克行さんの裁判の証人として出廷したときに、
うん、
これ安倍さんからですと、安倍総理からですと言われて20万円渡されたという証言もしてるんですけれども、
うんうん
うん、まあ、こうやって具体的にお金の出どころが、
うんうん、
明らかになってきていると、まあ、そういう証言が出てきていると、
うんうん、
で、これやっぱりこの政権の真ん中にいた安倍さんであり、そして菅さんというのは、この件についてもやはり説明をする責任があると思うんですけれども、
うんうんうん、
あんまりこの件というのが 真ん中の人たちはあまり動こうとしないわけですね。で今後半ではいろんな、あの地元議員のですね、承認尋問なんても始まっていて、大半の人がこれは違法性がありましたということを言ってるんですけれども、河合夫妻自身がですね、あまり国会にも姿を見せずに、ただただお金をもらっているっていう状況が続いてたので、そこら辺の説明が出ていないと。で、今、国会でいろいろ議論が、この件についてもされてまして、昨日、自民党の、林幹雄幹事長代理がですね、この1億5000万円の、経緯、使途についてですね、事実関係はもう申し上げていると、あとは裁判の行方を見守るだけですということを言って、党としてはですね、再度説明する必要、ことは考えてないと、いうことを言ってるんですね。だけど、このお金の流れがこういう形ですという証言が出てきた以上は、きちっと調べなくちゃいけないと思うんですけれども、そこら辺をしようとする人が、なぜか出てきていないと。
あれですよね、もう一つ、これ、同じ党から立候補した人は、
そうです、溝出さんというね、はい、議員さんが。
その方は、1500万
でした。10分の1ですね。ね、
1500万で、で、片っぽが1億5000万。ね。というお金が出てる。
そうです。
それはもう政党交付金だからね。はい。そういうふうにだよ。自民党の中の、中でだよ。こっちには1億5000万。こっちには1500万と、分けられるというのがあって、で、この結局1500万の人は落ちたわけだよね。
そうですね。
で、こうなってくると、政権中枢の意見が、意見に対してだよ。そのなんていうの、自民党の議員の人たちが、これから先文句言えなくなっちゃうなと。
そうですよね。
何にも言えなくなっちゃうね。うちにだって1500万しか来ないんだったら。
あの人たちはこっちの機嫌を伺ってとかね、貢献度によって払われるお金が変わってくるんだなと思って、だって1億5000万払われた人は、だから河合案里さんって言って、一番大きな安倍さん、菅さん、二階さんが、チラシに横並びになって、現地に入って、手を挙げてですね、河合案里お願いしますっていうふうに言って、菅さんとパンケーキまで食べてっていうことをやってるわけなんで、そうすると、この1億5000万がどういう性質なのかっていうのは、多分党の内部でもですね、これはどういうことなんだっていう疑問を持ってる人たち、たくさんいると思うんですよね。
これからこういうことって、もう先生、だから他の議員たちにとっても、そこに気に入られるかどうかで、
そうですね、
戦々恐々の、なんかこう、何のなんかこう、
そうですよ、
秩序もない形が出来上がっちゃうじゃない
ですか。ね、それによって、自分たちに与えられるお金によって、もちろん動ける範囲とか、活動力みたいなのが落ちるわけなんで、こういったお金も、お金の問題が宙ぶらりにされてるのと、あとここ最近出てきたのが、例のその総務省のですね、4人の幹部が、菅さんの長男、これは衛星放送の東北新社に勤める長男とですね、繰り返し会食をしてたと。
はい。
総務省ってのは放送事業を担当しているんで、その新しい事業を始めるときにはもう総務省の許可、認可が必要になるので、だからこそ、その関係会社からですね、おごってもらったりとか、お土産をもらってはいけないということになってるんですけれども、なので、その自己負担がですね、1日1回1万円を超える場合は、事前に届けをしなくちゃいけないとか、いろんな厳しいルールがあるんですけれども、この、どうやらその、総務省の4人とですね、繰り返しその菅さんの長男が、そういった会食をしていたと。で、これ2018年にですね、その CS 放送の業務として認定された12社16番組のうち、この東北新社の子会社の番組だけがですね、ハイビジョンの未対応で認定されたと。で、これが一つが、この囲碁将棋チャンネルというチャンネルらしいんですが、ここの取締役をその菅さんの長男がやっていたと。で、これ、利害関係者なのかどうかっていうのを、これ、ずっと、そうだ、そうじゃないっていう話をしてたんですけれども、昨日だったかな、その、利害関係者に当たる可能性っていうのを、総務省がようやく認めたと。で、この総務省のですね、原官房長官のこの言い方がですね、倫理規定上の利害関係者に該当する疑義があることは否定できないと存じると。かなり遠回しの言い方ですね。倫理規定上の利害関係者に該当する疑義があることは否定できないと存じると。ただ遠回しには言ってるけれど、利害関係者に該当するということを言っていて、でもこの総務省の秋元局長という方も出てきてですね、この方が言うには、この菅さんの長男が勤める会社以外の同業他社とはですね、会食はしてないと。もうそこしかしてないということも明らかになってきたんですね。
あの、 あれですよね、これ菅さんの長男だから、普通官僚の人は、どこからでもこう接待なんか受けないと厳しい、
そうですね、
規約の中にいるわけですよね、で厳しい規約の中にいて絶対、まあね、官僚としてそんなと受け付けないんだっていう立場の人じゃないですか、
そうですね、
それがこう断りづらかったとか、そういうことってあるのかな、それともそうじゃなくて、そういう接待はあちこちで受けてたのかみたいな、
まあ、だからその全体像ってのはもちろん明らかにしなくちゃいけないわけですよね、現状のままだと僕らどうしてもそれを想像するわけですよね、
そうですよね、
あこれは菅さんのご長男だから、
これ断ったらえらいことになる
ぞ、大変なことになるぞと、で、まあ、菅さんはその長男は別人格だし、あんまり会ってないし電話もそんなにしないなんていう言い方をしていて、昨日も菅さんはまあ、その関わってる者が誰であっても、国民から疑念を招くことは避けなければいけないという言い方をしてるんですけれども、いやそれはこちらが持ってる疑問っていうのはそういうことではなくて、なぜその、あなた様のご長男だけがそういう待遇を受けてるのかっていうのをきちっと説明する必要があるんじゃないですかというふうに言ってるんだけれども、菅さんはいや誰であろうとも、これは説明、疑念を招くことはいけないですねという言い方をしていると。でも武田総務大臣はね、先ほどニュースでもありましたけれども、まあ、この4人を処分するかもしれないというような言い方もしてますけれども、まあ、武田総務大臣はね、この就任後からずっとその携帯会社にね、安くしろとかこんなんじゃプランダメだとかですね、割と強気に出てたんだけれども、こういった時にはですね、総力を挙げて調査してますというような、いかにもこうお偉いさん答弁といいますかね、早く正確な情報を上げてくれというようなことに言うにとどまっていて、あまりここを深く追及しようとしないと。
これ国会でもう少しこう野党が追及していったりすると どうなるんですかこれは。
いやもちろんその詳しく長男を呼んでですね、そういった説明をしてもらうという可能性も、まあ、野党側は申し出てるみたいですけれども、まあ、与党側はそこまで応じないぞと、まあ、政権側は応じないぞというふうに言っていると。こういうお金の問題ってのはたくさんあって、例のまあ森友学園の国有地売却の件もですね、昨日麻生財務大臣がですね、例のその赤木ファイルと言われる、赤木俊夫さんが改ざんの詳細を記したとされているファイルはあるんでしょうか、ないんでしょうかっていうことを、まあ、改めて聞いたら、また麻生さんはあるかないかも言わないと、まあ、それは今裁判中だからっていう言い方なんですけれども、まあ、このファイルにはその改ざんを指示された赤木さんがですね、まあ、そんないろんな財務省からどういう指示があったのかということが、まあ、書かれていると、されているんですけれども、まあ、これの存在自体も明らかにしないと、まあ、そう考えるとこの、まあ、河合さんの選挙資金の問題もそうだし、菅さん長男の問題もそうだし、森友学園の問題もそうだし、そしてまあ忘れちゃいけないけれど、まあ、年末ずっと議論されていた桜を見る会の前夜祭の件なんていうのもまだそのままになってるから、ここ最近出てきたお金の問題っていうのは、これは何一つ解決というか明らかになってないまま、ただ宙ぶらりになっているということなんですよね。
こういう問題は全部うやむやみたいになってちゃうと、この国の信頼の問題になってきちゃいますよね。
そうですね。
この国の政府どこまで信用していいんだって話になっちゃうよね。
だから内部で動く人は、これは真正面からやってもいけないから、裏取引でなんとかお金を得ようってことに、それは考えちゃいますよね、だって全部がそういう動きをしてると思えちゃうわけだからね、
はい、はい、
しかもそれ逆らったら自分の首が危なくなったりするわけだからね、
大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。